ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月11日、東京都内で拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。この国民大集会は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会救う会、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟等が主催したものです。当日は家族会代表であり、拉致被害者横田めぐみさんの弟さんである横田拓也さんも挨拶されました。本日はその際の横田拓也家族会代表の挨拶をご紹介します。
家族会救う会拉致議連の3団体は4月29日から5月3日にかけて訪米をしてまいりました。今回の訪米の目的は1点に絞られます。今年2月に作成した家族会救う会の運動方針を米国側にご理解いただくためのものです。新しい運動方針である親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の即時一括帰国が実現するなら、我が国が人道支援を行うことと、我が国がかけている独自制裁を解除することに反対しないという中の独自制裁を解除することに反対しないという部分について、その文言の背景を丁寧に説明しご理解いただくためです。私個人の北朝鮮への感情は怒り、憎しみ、敵対心、恨みしかありません。拉致されなければ自由で明るい人生を送れたはずの時間や家族との絆を一方的な暴力による現状変更で大切な人生を奪われたことを考えれば当然です。絶対に許すことはできません。それでも親世代の家族が健在のうちに拉致された家族や兄弟との再会を実現させることを優先するために、苦渋の判断で対話路線に軸足を移したことを伝えてきました。また国際社会が課している制裁の枠組みを逸脱しない日本独自の制裁解除に反対しないという趣旨、さらに北朝鮮が拉致問題解決、つまり全拉致被害者の即時一括帰国を約束しない限り制裁を緩めてはならないことを訴えてきました。面会させていただいたすべての方から私たちの方針と考え方にご理解をいただき、異論や反対の声は一切ありませんでした。実りある成果を得ることができたと思います。家族会は1997年に設立し、現在親世代で健在の方は有本恵子さんのお父様、明弘様95歳、そして13歳で拉致された横田めぐみの母であり私の母でもある横田早紀江88歳の2人だけです。本日も無理をして国民大集会に参加し、拉致問題の解決を願って戦っています。時間的制約のある人権問題、人道問題であることを改めて認識する必要があります。日本と北朝鮮との間で水面下交渉が行われていることは、キム・ヨジョン副部長の談話を見ても明らかな事実です。北朝鮮は拉致は解決済みだと繰り返し発言していますが、私たちはこれを一切受け入れることはできません。どれだけ汚い言葉で私たちを揺さぶろうとも、どれだけ攻撃的表現で人権侵害の事実をなかったものにしようと試みようが、私たちは動じることはありません。 暴力と恐怖の支配の力以上に私たちの家族への力が強いからです。拉致事件の解決の定義は加害者が決めるものではなく被害者側が決めるものです。金正恩委員長に伝えます。今私たちは歴史の転換点に立っています。あなたの代ではなく過去の代で実行された人権問題、人道問題である拉致事件を解決し、両国が明るい未来を描くための鍵をあなたが持っています。過去の邪悪な負の遺産をあなたに押し付けようとしている連中の言葉に惑わさらないでください。日朝が良好な関係を生み出すには人道問題である拉致事件を解決させる必要があります。過去の代と同じ鉄を踏めば、この先何十年も苦難の道を歩み続け、白いご飯と肉の入ったスープを口にする夢は到底叶いません。国際社会から人権侵害を名指しで非難されたまま、後継者にその汚名を引き継ぐことは賢明ではありません。これまで幾度も伝えている通り、拉致被害者が帰国した後に秘密を聞き出し暴露することはしません。また全拉致被害者の即時一括帰国が果たされれば、日朝国交正常化に反対することはしません。この点をどうか信じてください。私たちは単純に拉致された自分たちの家族や兄弟を返してほしいだけなのです。金正恩委員長の勇気ある英断にかかっています。過去の代で行われたの歴史と決別してほしいと願っています。最後に、姉横田めぐみは今年の10月で60歳を迎えます。私たち家族には13歳の中学生の頃の顔しか記憶がありません。母早紀江と姉めぐみがこの日本の地で再会し抱き合えることができるように力を貸してください。青い空に浮かぶ白い雲を見ながら、やっと自由になれたねとめぐみに伝えることが母早紀江の夢です。どのご家族もこうした小さな夢と希望を持って再会を待っています。絶対に負けるわけにはいきません。諦めることのできない戦いです。引き続き皆様方のご理解とご支援をいただければと思います。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月27日に韓国のソウルで、日中韓、日本、中国、韓国3国の首脳級会談が開催をされました。日本からは岸田総理、中国からはリ・チアン国務院総理、そして韓国からはユン・ソンニョル大統領が出席をいたしました。今回の会談は4年半ぶりの開催ということになります。この間に状況は大きくいろいろ変化したと言っていいと思いますが、何よりも大きな変化は日韓関係が改善されたということであります。もう今は日米韓協力というものが中国を意識して進めるというような段階まで来るようになりました。それほど日韓関係が改善されてきたということになります。もう一つ大きな変化は、北朝鮮の韓国に対する姿勢が変わってきたと。それまでの対韓抑止力というのがおそらく効果がないと考えた北朝鮮はですね、明確に韓国に対しても核兵器を使用する可能性があるんだということを明言し、韓国に対する強硬姿勢を取るようになった。これはその弱さの表れだと言っていいかと思います。しかし、日韓両国にとってみますと、やはり脅威が増すということでありますので、こうして北朝鮮の脅威に対して日韓協力というものはさらに進むということになったと言っていいかと思います。他方、日本と中国、そして韓国と中国の関係というものはこの4年半の間に大きく前進するということはありませんでした。相変わらず日中関係も 中韓関係も緊張をはらんでいるということになります。したがって4年半前にはですね、中韓対日本という構図がしばしば言われましたけれども、今回はもう日韓対中国という構図が言われるようになってきたと言っていいかと思います。今回の会議で採択された共同宣言というものを見てみますと、いくつか重要な合意があるということになります。一つは朝鮮半島と北東アジアの平和と安定、そして繁栄の維持というものが、日中韓三国の共通の利益である、そして責任でもあるということが、うたわれたということでありますし、さらに法の支配と国際法に基づく、国際秩序への関与コミットメントということも、再確認されました。そして、経済などの面での協力、6つの分野での協力というものを推進するんだという点でも合意を見ました。特にその点で注目されたのは日中韓自由貿易協定 FTA でありますが、この FTA の実現に向けて、交渉を加速していくための議論を続けるという合意がなされたことであります。また参加国の会談というものを定期的に開催するということも強調をされました。そういう合意事項もありましたが、ただし最も重要な問題と言ってもよろしい朝鮮半島の非核化という問題については、単に各国がそれぞれの立場を強調するという、そういう表現にとどまりました。前回の共同文書には、我々は朝鮮半島の完全な非核化にコミットしているという、そういう文言が入ってたわけですので、したがって今回、この非核化に対する、日中韓の三国の共通の姿勢ということで言うならば、後退したと言っていいかと思います。日中韓のこの首脳級会談というのは少し特殊な形をとっております。日本と韓国はナンバーワンが出てくるわけですが、中国はナンバーツーの国民総理が出てくる。もともとはそういう形で、中国を参加させる、で、議題はもうほぼ経済に限るということでやってきたわけですが、しかし中国もより大きな責任を負う国になるに従ってですね、経済のみならず他の分野の問題、安全保障の問題も日中間で議論するということを拒まなくなってきておりましたので、そろそろ我々は中国が国民総理ではなくて国家主席を出席させる、本当の意味での首脳会談、日本は総理、韓国は大統領、中国は国家主席という形を考えるような時期に今来ているというわけでありますが、しかし今回の日中間の首脳級会談を見ておりますと、やはり日本と韓国は一致する部分が大きく、安全保障の面でも出てきましたが、中国は歩調を共にすることがまだ難しいということが明確になりましたので、まだしばらくはこの日中間首脳級の会談というものが続く可能性が大きくなったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は 1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
水前寺清子で365歩のマーチをお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。